今日の更新は、とてもゆっくりまったりお届けしようと思っております。いつもご視聴ありがとうございます。ダルカラドポップ主催の谷健一です。黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんがね、東京、大阪、岡山と終わりまして、やっと家に帰ってきました。その前のマクベスの北九州から、北九州から直接大阪行って直接岡山行ってたので、約半月ぶりに、家に帰ってきたので、もう落ち着くね。いやー落ち着くわ。今住んでる家があんまり好きじゃないんですけど、今住んで、まあ、家ってこの部屋っていうことですな。今住んでるこの部屋自体はそんなに好きじゃないんですけど、やっぱり家が好きなんだよな、僕はな。割と6月でマクベスの稽古が始まってからは、ずーっとアウトドア人間で、まあ稽古場とかね、本番とかにいるから人と挨拶したり、稽古場で誰かに、ダメ出しをしたりっていう生活をもちろんしてたわけですけれども、本音を言うと、ずっと家にいたい。ずっとは言い過ぎかな。前に1ヶ月ぐらい家に引きこもって、去年ですな、東京スラムを書くときに1ヶ月ぐらい家に引きこもって見たら見たで、それは結構地獄の攻め区みたいな感じがしましたから。まあずっとったら嘘なんでしょうけど。まあでもこう家にいるってのはいいもんですな。今日は、おとつ、違うな、昨日まだ帰ってきたばっかりで。で、早速、次回公演、テアトルド・アナール、第4回公演になるのか。従軍中の、若き鉄学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインが、弾丸の雨降り注ぐ、なんとかかんとか、ちょっと全部読んでみようか。すごいタイトルが長い芝居のプレ稽古やったんですよ。従軍中の若き哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインがブルシーロフ恒星の夜に弾丸の雨降り注ぐ哨戒塔の上でたどり着いた最後の一行、およそ語り得るものについては明晰に語られうる。しかし語り得ぬことについて人は沈黙せねばならないという言葉により何を殺し何を生きようと祈ったのかという語り得ずただ示されるのみの事実にまつわる物語っつうお芝居のプレ稽古があってね。で、まあ、稽古だから当然夜までかかってたよ。それで、帰ってきて、まあ、もう昨日はもうバタリと眠り。今朝からはもう、まずは洗濯だよ。もう台風来てんだけども、洗濯かごにも、旅に出る直前の洗濯が、ボワーっとあって。ほんで、旅先で溜め込んだ洗濯物ももちろんあって。もうひたすら洗濯機回しながら、合間合間にメールを打って、でメールの返信とか連絡に熱心になってる間に今度は洗濯機が止まり上がるから、あーっつって干して干して干して、で次の洗濯を洗濯機にぶち込んで回して回して、で、あー時間ができたっつってメールを書いて書いて、でそしたら洗濯機が止まるから干して干して のね、まあ繰り返しでね。ほんで今もう2時半とかですか、これ。早いよね。当然、何のために家にいるかって言ったら、執筆のために家にいるので、もちろん執筆もするわけですが、なかなかね、こっから2週間はほぼ家に引きこもっていられるので、難しいんだよね、この執筆期間ってね。あんまり、こう、家で一人ですから、今日の放送もね、聞いてみて、テンション低いなって思った方もいるんじゃないかと思いますけど、そうだよね、このラジオ始めてから執筆期間だったことってないんじゃないかな。漱石と猫描きながら稽古してたみたいなことはあったけど、でも完全に執筆期間ってことはなかったので、だから裏を返すと、去年の7月、違うな、テアトル・ド・アナールの稽古が始まってからはもう、ずーっとね、 稽古稽古稽古で外出続きだったんですな。ああ、5月6月に、5月か。一瞬ね、翻訳でペールギュントに苦しめられ続けてた時期ありましたけど、翻訳はまだ、元があるからいいんですよ。1を10にしたり、1を100にしたりするのと、0から1を作るのはもう、まるで雲泥の差で、今やってるのはまさに、まあ、0から1を作る作業ですから、なかなかね、気負っちゃうところもあるし、うまくいかなくてね、落ち込んじゃうこともあるしね、今日も、久々の家っていうものを、こう、満喫しながら、ひどい飯を食いましたよ、今日は。三食とも。もう、炊飯器にご飯炊いて、で、旅先で買ってきた、なんつうんですか。本当は旅先で飲もうと思って買った、日本酒と一緒に買った、塩辛みたいなやつ。なんか、珍味三点セットみたいなやつがあってさ。それがちょっと飲む時間なかったから持って帰ってきたんですわ。なんだったっけな。塩辛と、明太イカ、明太子で和えたイカの塩辛ですな。あとウニで和えたイカ、まあ、全部イカじゃねえかって話なんだけど、がなんか小瓶で3つあったから、もう何もやる気しなくって、外出もしたくないから、家の食い物をもう残ってるやつどんどん食っていこうと思って、で炊いたご飯にひたすら塩辛を乗っけて朝昼晩と食べるっていう。塩辛しか食ってないんだよな、だから今日な。美味しかったけどね。ご飯に塩辛ってやっぱ最高だよね。だ塩辛って本当に、あれよね。ご飯にもおつまみにもいける、かなり守備範囲の広い食い物ですな。大阪、岡山、まあ東京もですが、ご来場いただいた皆さん誠にありがとうございました。本当にね、大阪で見た人には岡山の声見てほしかったし、岡山天ぷらで見た人には陰陵寺見てほしかった。お寺で最後ね、最終日やったんですけど、これがまあ面白かったので、お寺も見てほしかったですし、お寺を見た人には王子スタジオを見てほしかったですしね、王子スタジオを見た人にはやっぱり大阪を見てほしいっていうことで、4会場やったから4バージョンの黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんが作られたことになりますな。普通旅公演ってあんまりこういうやり方しないんですよ。マクベスなんか顕著な例で、まあ、あるセット、まあ、例えばパルコ劇場でやったセットが入る劇場の、入る大きさの劇場を探して、だから当然パルコが一番小さかった、形としては一番小さかったわけですが、同じセットをあちこちに立てて、その中でやるっていうのが、まあ、当然というか普通の旅公演の回り方なんですけど、私は演劇の創作過程の中で、場当たりと呼ばれる劇場でのリハーサルが一番好きなのと、まあ、きちんとセリフができてて、俳優が自分が何をする人物なのかってことが分かっていれば、まあ、俳優さんは大変だけど、その場あたりで、ああここ出るときいつもこっから出てたけどこっから出ようかとか、あこの劇場だったらちょっとここのシーンのミザンス立ち位置変えようかとかね、それぐらいではやるけど、もうセットもまるで違うし、オープニングの始まり方も全然違うし、で勘どころというか肝になるシーンでは演出が変わってくるし、まあ僕にとっては当然なんですけどね、だって劇場が変わると大きさが変わる、サイズが変わる、雰囲気が変わる。だって王子スタジオ真っ白だったのに、王子スタジオ以降は、あ、大阪が黒でしょ？壁が黒かったんですよ。で、今度はまた岡山に行ったら床が木で壁が白っていう、また新しいとこ行って、最終日はもう寺ですからね。サイズも空間の個性も違うんだったら当然演出も変わるよっていうことで、もう新しい土地に行くごとに演出を変えて、もうかなり違う印象の作品が作れたんじゃないかなと思います。なのでね、いろんな土地を見てほしかったですが、まあ黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんっていうのは本当に、まああえて第2期と呼びましょうかね、第2期、活動休止以降 2009年から2011年まで活動休止してたんですが、その期間を経ての第2期ダルカラドポップ、まあ、大原くんはじめ、新しい劇団員がゾロゾロ入った第2期ダルカラドポップを象徴するような作品でしたから、自分にとっても思い入れが深いし、また同時にね、作品内容としても僕はとても気に入っている、まあ、完成度が高いっていうとなんか変な言い方になるけれども、とても息の長い本だろうなと思うので、また再演したいなと思っております。本当はね、東京公演が完売につく完売で、見てほしい方になかなか入ってもらえなかったりしたので、できればね、また東京でもね再演したいななんて思ってるわけですが、今日はちょっとこんな感じで省エネ気味でね、ダルカラドポッドキャストやっていきたいと思います。前回の放送とか聞いたら、大阪の打ち上げで、まあ酒入ってやってっからさ、うるせえうるせえ、何をそんなに喋りたがっているんだと、喋りたがりさんかお前は。で、同じこと2回とか3回言ってるのを聞くとさ、横っちょ張り倒したくなるよね。あずまやとか優しいからなのか何なのかわかんないけど、それ聞いたよとか言わないでもう一回聞いてくれてるのとか聞くと、ああ本当酔っ払ってさ、いや全然やってないよって言ってるやつの信用のならなさっていうことを痛く実感しましたな。まあただその分なんか普段なかなか抑圧されて言えないことを結構はっきり言ってて、自分で聞いても面白い回だったなと思いますけど、今週のダルカラドポップはこんなテンションで、ダルカラドポッドキャストはこんなテンションでお送りしていきますので、暗いな、きついなって思った方は、最後まで付き合ってください。はい。じゃあお便りご紹介していきましょう。ダメだ。お便りの前に一個どうしても喋りたいことがあったんだ。演劇の話じゃねえやつ。恒例の演劇の話じゃねえやつ。たまに喋りたくなる演劇の話じゃねえやつ。Google Play Music がついにサービス日本でも開始しましたね。法律が違うからアメリカだとかヨーロッパではローンチしてた、すでに始まってたサービスなんですけれども、ようやく日本でもツアー帰ってきたら始まってて、なんていいタイミングなんだと思って、もう危機として使い始めたんですけれども、まあ、最近流行りの、インターネットの音楽サービスですな。Amazon だとか、iTunes、Apple さんだとか、LINE までね、LINE ミュージックだっつってやってますけれども、これの Google 版が始まったわけですよ。で、私は半年前ぐらいから、Windows PC と、Apple の iPhone を捨てて、もう Google のサービスだけで生きていくっていうことを固く決意しており、その時点でもうちょっと一工夫すれば日本ではまだ使えないはずの、Google Play Music が使えるっていう情報を抑えていたんですが、何度やってもうまくいかないと。何度アメリカのプロクシーを指しても、何度ヨーロッパの匿名プロクシーを指しても、どうもうまくいかない。これもう分かんない人は聞き流してください。で、使えねえ使えねえと思って、まあしょうがねえっつって、使わずにいたんですが、やっぱり音楽がないと厳しいよね人生。だからしょうがねえからいろんな方法を駆使して音楽を聴いてたわけですけれども、やっぱり僕の PC にだいたい2万5000曲ぐらい入ってるんですけど、それにアクセスできないっていうのがとてもストレスで、でようやく始まりました日本版 Google Play Music。 気前がいいよ。アップルの、なんだっけ、iTunes のクラウド版、iTunes マッチだ。もう僕試してたし、今でも使ってるんですけど、あれがだいたい2万5000曲制限があるんですけど、やっぱり Google はその上を、通ってきましたね。5万曲まで無料で保存できる。自分の手持ちの曲を、Google さんのストレージ、ウェブストレージにアップロードしておくと、出先でも、会社でも移動中でもどこでも2万5000曲いつでも聴ける。あれ5万曲いつでも聴ける。で、あーっつって2万5000曲 iTunes マッチに入らないレベルであったけど、これなら入れられると思って全部今ぶち込んでる最中で、もう10時間か12時間ぐらいアップロード作業続けてるんですが、 まだ8500曲しかアップロードできていませんね。明日の朝起きても終わってねえだろうから、まあ明日夜家帰ってきたら、終わってるっていうぐらいじゃないかな。いやでもこれで出先でね、マニアックな音楽が聴けるので、とてもとても、楽しみにしておりますし、ついでにね、自分の持ってる曲をアップロードして聴くっていうサービスだけじゃなくて、Google が定額月、いくらとか780円かな、払うと、Google が、ライセンスを取った3500万曲だったかな。確か3500万曲の曲もいつでも聴けるっつうことで、ちょっとしばらく、Google Play Music を楽しんでみようと。そしていよいよ、いよいよ iTunes マッチも解約することができて、いよいよね、Google さんの PC だけで生きていける時代に、向かいつつあるんじゃないかと、思っております。ね、リスナー興味ねえだろうな、この話な。ラジオネームアイクールさん。いつもありがとうございます。谷さん、こんばんは。カナダ旅行と、あれ？これ読んだ先週？読んでないよね。カナダ旅行と猫ちゃんの日程が重なっていて、残念ながら猫ちゃんを見ることができませんでした。だったらね、カナダ旅行をやめればよかったんですけどね。その代わりに手元にあるダルカナポッドキャストのバックナンバーを飛行機の中で全部聞きました。お疲れ様です。今回は質問ではなく、前回のポッドキャストの感想なのですが、いいでしょうか？いいよ。ええんやで。来年の作品に向けて飛田新地を取材されたというお話が大変興味深かったです。自分のライフワークとする、くらいに学問研究の対象として生産業にずっと関心がありまして、子供の売買趣味や、児童ポルノの問題、合法的なセックスワーカーに至るまで幅広く生産業について関心を持っています。大学の卒業旅行では一人でタイとフィリピンの風俗屋を回って、実際にガールズバーやゴーゴーバーに入ったこともあります。女性一人ではかなり危険な場所でしたが、行ってよかったなと思います。東南アジアでは生産業と旅行産業が深く結びついていることや、日本の平和憲法の精神によって子供の売買春の問題は解決できるのではないかということを卒論では書きました。今思うとかなり左寄りの内容です。飛田新地の取材が来年の作品にどう関わっていくのかはわかりませんが、自分の知的好奇心がくすぐられる作品なのではないかと期待しています、ということでお便りいただきました。まあそうよね。こんだけ現代化してもさ、もう2015年でしょう。未だに性奴隷みたいな扱いを受けている人っていうのは、東南アジアに限らず、もちろん先進諸国にだっているし、あるいは日本で DV 被害にさらされているような女性たちっていうのも、まあかなりね、性的に言えば奴隷状態に近いような人もいるだろうし。もっと言えば、まあ、よくね、麻薬と売春っていうのは被害者のいない犯罪だみたいなことを言うことがあるじゃないですか。麻薬ってのは自分で買って自分で吸って自分でダメになっていくんだから、誰にも迷惑かけてねえだろっつうのと、売春も、まあ、自分の体を売って自分でお金稼いでるだけなんだから、誰も損してねえだろっつうことで、被害者のいない犯罪なんて言い方をしたりしますが、しかしね、まあその状況に、体を売らざるを得ないっていうところにね、追い込まれているっていうような人の存在を考えると、そう簡単に割り切れる問題でもねえし、この先ね、どう考えても日本は超格差社会になっていくので、そういう意味ではもう売春せざるを得ないっていうところに追い詰められる人ってのも出てくるんじゃないかと思うと、社会問題としてもとても、考える必要がある問題ですよね。未だに摘発されてるもんね。なんか、10代未成年の18歳以下で、性産業に従事してたって言って、しょっ引かれる人たちが。まあ、その女の子たちがしょっ引かれるんじゃなくて、それを使ってたお店の方がしょっ引かれてるわけですけど、じゃあ買ってた奴らはいいのかみたいな話とかね。じゃあ、そんなお店に行くように放置してしまった学校や共同体や家庭やの責任はないのかとか、様々な問題がこう結びついて出てくる話でさな。まあ 娼婦っつうのは、世界最古の職業だなんてよく言われて、これ本当かどうか僕は検証してないで何にも知らないんですけど、まあ確かにね、人間の寝たい、食いたい、やりたいっていう三大欲求のうち、まあ寝たいを満たすためにお家がね、あるとして、まあ屋根の下が、あるとして、で次に食いたいを満たすために、農業があって、食産加工業があって、お店、ご飯のお店があってっていうように、当然、性っていうものに対応する商売っていうのも、出てきてしまうのが、避けがたいものなわけで、一刀両断に黒い、ブラックだ、いけない、悪いって切り捨てづらいのも、もう反面、実際じゃあ世の中を完璧にクリーンにして、あらゆる性風俗、あらゆるポルノをなくしていったら、これはもう二次元とか漫画とかも含めてって意味ですけど、当然性犯罪率は圧倒的に上がるでしょうし、かといってじゃあ必要悪だって言ってね、自動売春みたいなものだったりね、成人でも金で性が搾取されるっていうことがいいのかとか、これとても社会問題とくっついてくる意味で、社会的な側面も当然ありつつ、性っていうのは本当に1対1、まあ1対1じゃない場合もありますが、とてつもなくプライベートな、基本的にはとてつもなくプライベートな領域の問題ですから、ものすごく精神的なものだったり、ものすごくその人の感情的なものだったりってくっついてくる問題ですよね。当然やっぱ題材としては面白いわけですよ。だから意外とその性欲、性交みたいなものを題材にした戯曲なり演劇なり文学が書かれ出したのってほんのこの200年ぐらいの話なので、まだまだね、面白い題材、これはもう、文学的主題として面白い題材がたくさん転がってるんだろうなと思いますわな。僕が読んだ中で、高校生の時衝撃を受けたのは、モーパッサンの女の一生っていう、まあ超名作があるんですけど、あれは、まあ望まない結婚してしまった女性が、苦しみ、しかし子供への愛にあえぎみたいな、まあとある女性の当時の一生を描いた、短編作家モーパッサンとしては珍しい長編作品なんですけれども、結婚した直後あたりで、セックスの描写がちょっと出てくるんですよ。まあ当然19世紀の作品なので、そんな露骨な今の、小説に出てくるような生々しいやつはないですよ。村上春樹なんかで出てくるセックス描写なんて相当生ぬるい感じがするでしょうけど、あれでも当時の人が読んだらもう卒倒しますよね。ペニスとか出てきただけで、キャーみたいな、ハッキンだーみたいな時代ですから。だからね、モーパッサン読んで、ああ、セックス、新婚初夜の描写とか、その後、主人公が、セックスっていうものをどう捉えていくのか、みたいな描写が、書かれていることに、当時、高校生当時、とても衝撃を受けて、おまけに、なんか、隠して書いてる分、逆にエロかったりしたんだよね。直接的に言わねえから、でもなんか、気づくと、夫を、の、なんだ、ベッドにやってくるのを待ってるみたいな描写があったりすると、エロみたいなことを 思ったりして。ね、当時ね、高校生なんて、もうセックス、性欲に興味しかない。むしろ他のことはどうでもいいみたいな時代でしょ？皆さんそうでしょ？ だから、せいぜいモーパッサンが活躍したのが19世紀中頃から末ぐらいでしょう。で、ようやくそこから150年ぐらい経っているわけですが、まだまだね、描き尽くせていない、性の問題というのはあるんじゃないかと。最近、また渋沢辰彦さんの短編だったり、エッセイだったり、評論だったりをちょこちょこ読んでるんですけれども、まあ、渋沢辰彦という丸木戸茶道を日本に紹介した、有名なフランス文学の文学研究者であり、ご自身も作家で評論家で詩人だったような人がいるんですが、性に関するとても卓抜なエッセイをたくさん残していて、意外と本屋さんでも手に入りやすいと思いますから、本屋さん行ってね、渋沢辰彦の詩の欄に並んでもらって、あ、渋沢辰彦いた、この背表紙、ちょっとエッチな感じがするっていう本を 買ってもらえば、大変楽しめると思います。あと、ビレッジヴァンガードに行くと、ビレッジヴァンガードと渋沢辰彦の相性は良すぎるぐらいいいので、 ちょっとサブカル好きだけどそんなに本は読んだことねえみたいな、人が行って、でも一応本屋だからさ、置いてある本を見るわけですよ。で、ビルバンさんも、刺激的な本とか、なかなかサブカル的にとんがった本とかを並べてる中に、渋沢さんの方がマッチするんだよね。やっぱりタイトルがとてつもなく強烈だったり、ギリギリだったりするので、まあ、他の現代のアバンゲルドの人が書いた作品と並べても遜色のない、ような過激な、文庫本が並んでいるので、渋沢さん、僕なんか思う、割と、ビレッジヴァンガードから渋沢さんに入ったんじゃないかな。どっから入ったんだろう。もしかしたら進行のあった三島由紀夫の小説かなんかの後書きかなんかで渋沢さんが出てきてとかいう流れだったかもしれませんが、まあ面白い作家なのでね、性っていうものを考える上では、知らなかったよって人はぜひ読んでみてほしいなと思うわけですが、さあ次のお便り行きましょうか。まさこさんからいただきました。今日テンション低いんですけど、ちょっと声変えて読んでみようかな。
谷さん、
ダメだ、無理だな、これ続かないな。
谷さん、こんにちは。
気持ち悪いですか、これ。気持ち悪いよね。やってみようか。
マクベス、ペール、ユメア、ネコちゃんと、演劇地獄期間、ひとまず一息、お疲れ様です。
ミッキーみたいだね。
王子スタジオ1での公演のみの感激ですが、ネコちゃんは出演者皆様一人一人ギュッてしたくなる愛しい公演になりました。ありがとうございました。そして早速のウィートゲンシュタインの稽古お疲れ様です。猫ちゃんの公演の総括と、秘話などあれば、誰から客演するうなぎ登りの渡辺亮さんについてもお話を聞きしたいです。そして、ウィートゲンシュタインはまず、今日のプレ稽古とサロンの手応え、小沢道成さんについての、今の谷さんの印象、起用にあたってのいきさつなど、たくさん聞きたいです。気持ち悪いね。だってすいません。ご回答を楽しみにしています。
ということで、いただきましたが、もうじゃあ、小沢道成さんについてはもう答えません。もうあえて答えないスタンスで言っていこう。はい。これ小沢道成さんについてだけメールが来たら答えるけど、そんないろいろなもののうちの一つで、小沢道成さんっていうのもね、どうだろうっていう感じがするんで答えません。誰か客演数うなぎ登りの渡辺亮さんについても特に今話すことはないので。お話ししません。猫ちゃん声の総括と秘話はブログにちょっと書いたのと今日さっき冒頭でちょっと喋ったのでもうお答えしません。はい。こんなにせっかくお便りいただいておいて一つも答えないっていうのはいいのかっていう感じがしますけれども、いいんじゃないでしょうか。なんというか、この、どれが聞きたいんだろうね。なんかいろいろ聞かれてるから、全体的に興味があるのかな、こういうパターンっていうのは。なんかまんべんなく、広く、浅く興味があるのかな。多分ね、今僕が、人とうまく喋れない状況にまた落ち込みつつあるので、なるべく早くね、人とうまく喋れない自分になりたいなと思っているんです。やっぱり作家モードに入ると、なかなか社交性が落ちて自分勝手になって独善的になって、まあ、出なきゃ文章なんか書けないですからね。人の評判気にしてたり、人とうまく、なんて言うんですか、付き合うことを考えながらね、書斎にこもるってのはなかなかできませんよ、本当に。自分が書いた文章の下手くそさに身もだえてる最中に、さらに人からの評価なんか考えてらんないので、まずは自分自身に深く潜るっていうことが必要なもんですから、こう、不愛想になってるんでしょうね。そりゃそうだよ。一日三食塩から食ってるようなやつが、愛想いいわけないもんね。ひどいことだよ。プレ稽古とサロンの手応え、ウィトゲンシュタインの手応えだけお話ししようかな。これもブログに書いちゃったんだけどね。とても心配してたんですよ。っていうのは、初演の座組が本当にいい座組というか仲間だったので、ここで、違う人たちとやるっていうことに、最初はとても抵抗があったんです。じゃあやんなよって話だけど、これもなかなかあれな話で、絶対やるぞ、再演するぞって決めてたんだけど、いろんな事情があって、初演のウィト君だったり、初演の俳優さんだったりっていうのが、どうしても出演できないっていうことがもうかなり早い段階から分かっていて。じゃあどうする？ もう一人変えるんなら全員変えようっていうところから話がいって、まあ、ただ神様榊原さんだけは初演から続行してるんですけれども、まあ、ちょっとねジョーカーキャラみたいなスペシャルキャラみたいなところがあるのでこれはまあいいだろうと思ってるんですが、だから初演への思い立ちがたく、そんな思いを引きずったままね稽古するっていうのはなんかね、昔の女が忘れられないのに次の女と寝てるみたいな感じがして気持ち悪いじゃないですか。よくねえぞ、そうなったらよくねえぞと思って、大丈夫かしらんと思って心配しながらプレ稽古やってみたんですけど、とても良かったですね。ああいけるいける、でみんななんかちゃんと読んできてくれたからね、自分でおそらくこう役作りっていうとなんかちょっと言葉が違うけど、自分なりにテキストを読んで深めてきてくれていたので、あこの人たちと新しいビトゲンシュタインをやれるんだなっていう意味ではとてもいい滑り出しになったし、あとはやっぱ久々に人の声で戯曲を読むととても面白かったので、今から言うとなんですけどね、ぜひねたくさんの方に見に来てほしいと、これはチケット売らなきゃいけない公演だな、ぜひともチケット売りたい公演だなっていう、なんて言うんですか、最初の直感はすごくありましたね。これでダメなものになるんだったらもうそれは僕の責任なので、俳優は悪くないうん、いいスタートでしたよ。はい、次行きましょうか。はい、ちょっと長めなので今度はじゃあ早口で読んでみましょうかね。なぜ読むたびにそういう思考を凝らさねばならないのかって思いますけど、ちょっとやってみようか俺そんなに早口言葉もできないよ、演出家だからね、そして今作家だからね。こんばんは、クセモノのソカシです。しかし飛び出しんちのシンクロニシティには驚きました。面白そうですな、今から楽しんです。さてこそ、ん？さてこそ？なんだ、さてこそってそんな日本語あんのか。拝見しました。黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん、お寺バージョン。正直、期待以上に素晴らしく、心を揺さぶられました。お寺ならではの演出も良かったし、岡山で見て正解でした。多分、好みが分かれるであろうラストも私は好きでした。そして、物販。まあ、言ったなぁ、遺言書。最初はずるいなぁと思ったけれど、芝居の世界のさらに深いところまで触れたい。1000円ぐらいなんだって人だけが知ることのできるあの感情。なんとも言えない切なさと、でも許すしかないあの感情。読んで泣きましたよ。大原さん良かったですね。ほんと良かった。役者さん皆さん良かった。あんまりこんなことないんだけど、誰一人不満なし、おべんちゃらを言うつもりはありません。ですよ。あー、話が尽きない、長くなるのでこの辺でオチを。堀さんと T シャツの件なんかがありまして、少し話をさせていただいたのですが、昔の彼女に似てまして、なんか懐かしかったのも岡山公演のいい思い出です。ということで、ずいぶんいい女と付き合ってたな、佐橋さんな堀ちゃんに似てた、昔の彼女が。へえ。堀夏美っつんですけどね。最近、あいつも30回ったんですけど、30を超えて味が出てきた感じがしますね。10代の頃の写真とかミラクル可愛いんだよ、あれ、夏美ね。なんか、毒もみたいなことやってたりとかしてさ、なんだっけな、ポップティーン、セブンティーン、わかんねえけど、の表紙になってたりとか、なんか、表紙じゃなかったかわかんねえけど、なんかしてね、すげえギャルギャルしてたんですよ、当時は。で30超えてなんか謎の落ち着きが出てきて、劇団のおつぼねさんみたいになってきてね、妙な安定感を持ちつつ、しかしまだまだ精神的には不安定ですけどね。こんなこと言ったら本人に怒られるだろうけど、いいよ、どうせ聞いてねえから。あいつ大阪公演で一回泣いちゃってね、なんか受付立ってた時にお客さんから怒られたんだよね、なんかちゃうやないのみたいなことで、これどうなっとんねんみたいな、ちょっと僕もその場にいなかったからどういう話だったかわかんないですけど、まあ我々側の 手違いみたいなやつがあって、ちょっと予約内容とずれてたことがあってですね、それでなんかお客さんからこれ違うわよって言って言われたのが、なんか申し訳ないやら恥ずかしいやら悔しいやらで、なんかなんつうんですか、ブースの裏でぐずぐず泣いてて、で俺が慰めに行ったら、もう慰め、あんたに慰められなくたって私は大丈夫よみたいなツンとした顔して出てったりとかしてもう可愛いとこあるじゃねえかと思って、よし、まあじゃあそういう態度を示すんなら、まあこいつも俳優だからな、本番は自分でなんかコンディションを直してくるだろう、取り付く島も今はねえけど、まあ板の上には持ち込まねえべと思って板の上で見ていたら、まあきちんとね、お役を、成し遂げていたので、よかったなと思いましたが、 なんかそういうね、ナイーブなところも人間ありますよね。なんかそこをなくしちゃうと、なかなか俳優とか演劇っていうのは難しいんじゃないかな。うん、さあ、どんどんいきますよ。はい。そろそろね、早口もやったし、声色もやったからもうねえけど、あ、3年の T さん、いただきました。読んでいきます。前回は、僕の質問に対し、あずまやさんまでお付き合いくださり、親身になってお答えいただき、誠にありがとうございました。結論としましては、演劇論や演劇史については、劇団や書籍など、学校以外の場所で学び、大学では以前より理系大学で学びたいと考えていたことを学ぶ決心がつきました。書籍類に関しましては、前回のご指摘を参考にし、まずは演劇史をから演劇運動の流れなどを勉強しています。まだまだわからないことがほとんどですが、少しでもものにできたらと思います。また、サロンダナール2に参加させていただきました。実際の芝居の作成過程を拝見し、大変勉強になりました。時間が許すようであれば、また参加させていただければと思います。それでは皆様お元気で、爽やかな秋を満喫されますことをお祈り申し上げます。ありがとうございました。ということで、3年の T さんからいただきましたけれどもね。演劇史の勉強するんだったら、やっぱあれでしょうな。この間、亡くなってしまいましたが、千田明子さんの、なんだっけ、タイトル忘れちゃったよ。日本の小劇場、日本演劇史、なんかそういう新書が出てますんで、まあ、そこから入るといいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、理系大学いいんじゃないでしょうか。ね。手堅いとこを一つ押さえておくっていうのもいいんじゃないですか。人間ね。意外とその、後ろを固めておくっていうのが、精神的に私の場合は安心するっていう人もいますよね。ペール・ギュントのセリフだったんですが、常に逃げ道を確保しておく、それが成功の鍵だ、みたいなセリフがあったんですけれども。まあそういう人もいますわな。完全に退路を断つっていう方がね、自分には向いてるっていう人もいますよね。僕なんかはもう完全にこっちのタイプで、退路があると、ね、すぐ退却のことを考えたり、自分の、アドレナリンが出なかったりするので、あっという間に四面楚歌の状況に自分を追い込んで、これしかないんだ、これをやるんだって言って、自分に鞭打ち頑張ってきたタイプなのでね。まあ、こうして、何ですか、理系大学っていう一つの、まあ、橋を渡ることになった3年の T さんがね、ぜひ演劇業界にね、最終的にはたどり着いてくださることを心から期待しております。これ私の口癖なんですけれどもね、本当に、辞めるやつはさっさと辞めてくれた方が、本当にいいので死ぬやつは早く死ねってよく言うんですけれどもまあね、続けるとか続けたいって人は僕は全力で応援するけど、どうしようかな、向いてるのかなって思った瞬間にやめろっていう風に言っております。そういう形でねやっていても、あんまり誰も幸せにしないので、そういう意味ではこの3年の T さんももちろん続けてね、最終的に日本演劇界の宝になってほしいな、賢く優秀で意識の高い仲間が増えてほしいなと心から願っているんですが、理系が楽しくなったら別に理系に行ってくれても僕としては全然構わないので、まあ、自分の人生どっちに転がるか分かりませんから、頑張ってみてください。常に自分の直感を信じて、生きていってくれればいいなと。直感が一番正しいよね。はい。続きやして、ジョバンニさん、いつもありがとうございます。これもちょっと長めなのでちょっと早口で言ってみようかな。ちょっとだよ。谷さんこんばんは。黒猫ちゃんとベージュの子ちゃん面白かったです。ぐるぐるしました。ペラペラな感想で申し訳ないですが、こういうの好きです。天ぷらも良かったけど、お寺のスペシャル感、葬儀に参列しちゃったり、途中本当に雨降ってきたり、ガラガラって音や犬の声とか、松本さんがお客さんの間からぴょこっと顔出したり、谷さんが柱からぴょこっと顔出したり、高梨がお庭で吐いてる音だったり、ホールで味わえない楽しさが満載でした。猫ちゃんズ可愛かったです。ラスト猫ちゃんズのバイバイが一番悲しかった。また会えるといいな。見たいものだけ、見えて、聞こえたいことだけ聞こえたら幸せなんでしょうか。人ってダメダメやけど、優しく愛おしくもあり、面白いなって思いました。男の人がお母さんや老婆、女装演じても違和感なく受け入れられるのは何なんですかね。女優さんがおじいちゃんってやってるの見たことなくて、で終わってます。はい。ずいぶんぶつ切りしりきれトンボのね、天丸、苦闘点を最近の人は打たないんですね、これね。最後に丸も何もないっていうね、なかなか、ぶっきらぼうな文体で終わってらっしゃいますけれどもね。 これジョン・レノンの詩でこんなことがありますね。 Living is easy with eyes closed つってね、目を閉じていれば生きていくのは簡単だって。これストロベリーフィールズフォーエバーという、まあ、ビートルズの最大の名曲と言っていいんじゃないでしょうか。のサビの部分でまさに使われている、Living is easy with eyes closed misunderstanding all you see it's getting hard to be someone but it all works out it doesn't matter much to me、生きて目を閉じていれば生きていくのは簡単だ、ミスアンダースタンディングを、見てるもの全部を誤解している、It's getting hard to be someone ここが先はいいや、はい、あのとてもいい歌詞、とてもいい歌なのでね、ぜひ聴いてみてほしいですな、うん、男の人がお母さんや老婆女性演じても違和感なく受け入れられるのは演劇だからですよ。演劇ってもともとそういうもんですから、あの映画はリアリズムになってしまうので、どうしても写実、ナチュラリズム、現実に視覚的に近いものになってしまいますけれども、演劇っていうのは離れていても表現できますからね、人間が、ね、ワニをやろうが鳥をやろうが、人間が大人の人間が小学生やろうが、で元々ずっと長い歴史で女性が女性をやるっていうようになったのは本当に最近のことですから。女性が女性をやる本当重要8世紀19世紀ぐらいからの話ですからね。それまで女性は板の上に立ったことがほとんどない。これは日本でもヨーロッパでも同じですから、あのちょっと調べて、興味ある方は調べてみてほしいなと。さっきの3年の T さんとかね、この辺調べてみると面白いですからね、調べてみるといいんじゃないかなと思いますけど、もともと男性が女性をやったり、少年が、少女をやったりっていうことをやっていたのが演劇ですから、そういう芸術なんですよ。むしろその見えてるものを見えた通りに描くとか、なるべく現実のものを現実の通りに写し描くっていうことをしだしたのは本当にこの、あの写実主義が広まってから、19世紀以降の話ですので、むしろ歴史は短いと、後輩なんだぞっていうことはね、覚えておく必要があるんじゃないかなといつも思います。我々は21世紀に生きてしまっているので、どうしても何にしてもまあ、19世紀以降の文化文明に足を引っ張られがちですけれども、でもこれ面白いのは、じゃあ例えば19世紀の絵画で、まあ、ナチュラリズムリアリズム写実主義っていうものが大いに流星を極めた直後、まあ、ピカソにしてもいいですし、野獣派にしてもいいですし、あるいは青木氏派にしてもいいですし、まあ、そのなんつうんですか、写実だけでは描き取れないものがあるんだって言って、絵画の世界ではかなり早い段階で写実主義っていうものを抜け出そうとし始めたし、同時にね、映画の分野でももちろん映画は最初は馬が走ってるのを撮ろうとしたりだとか、なんか何でもない人の、歩いてる風景を撮ろうとしたりだとかってところからスタートしてるはずなのに、結構早い段階からね、カリガリ博士とか有名ですけど、悪夢的なものとか、幻想的なものっていうものを撮ろうとしたりして、リアリズム写実っていうものから、距離を取ろうという実験を当然してたんですけれども、なんかねやっぱり見やすいんでしょうな、リアルな写実主義のものっていうのは。ドラマにしたってね、テレビドラマにしたって、ハリウッド映画にしたって、やっぱり基本的には写実が多いでしょ。でも実は本当に面白いのは、写実から離れまくってるものの中にこそ芸術鑑賞の面白さはあったりするので、イメージないかもしれないですけど、僕水墨画とか大好きで、一回接収展とか一回行っただけで水墨画好きだって言うなって話かもしれないですけど、前に接収展行った時なんかもうとてつもない感銘を受けて、もうしばらく動けなかったですね。なぜ白と黒と、とても白と黒としか使ってない絵で、濃淡しか使ってない絵で、こんな奥行きのある広がりのある世界を描くことができるんだと。広がりや奥行きだけじゃなくって、その風景を見ていた摂取なら摂取の心情までが手に取るように伝わってくるようだっていう恐ろしい体験をした覚えが、まじまじとまざまざと、思い浮かべられますが、皆さんもね、猫ちゃんなんかあえてリアリズムから外れるっていうことを意図的にやっていた作品ですけれども、リアリズムの限界っていうものを早めにね知っていただきたいなと。誰なんだ俺は先生か、先生なのか。最近の若い人の演劇は本当にリアリズムのものしかないから、ね、みんな、いいのかな、それで。本当にもういろいろ見た上でリアリズムが大好きですって人はリアリズムやるしかないし、やるべきなんだろうけど、本当にそんなにいいか、リアリズムって。 思いますけどね、私なんかはね。タバコ吸います。続きましては、ラジオネームがねえのかな？ラジオネームがねえのかな？まあでもなんか、オートさんって書いてあるから、オートさんと呼んでおきましょうか。岡山公演感想と質問です。谷さん、だるかわ、皆さん、こんにちは。岡山に住んでる三日月と言います。2回目のメールになります。岡山での猫ちゃんの公演ありがとうございました。私は天ぷらの公演を見ました。天神山文化プラザでの公演を見ました。ということですね。開演の幕が上がり、目の前に現れたのが何もセットが置かれていない舞台。しかも袖も舞台裏の機材を見せ見せであったのが印象的で、最初からとても興奮しました。これどんちょ幕上げたら何も仕込まれてないっていう、真ん中にスピーカーが1個置いてあるだけで、他何一つないっていう状況から始めたんですね。なかなか衝撃的な絵面でしたよ。お芝居見に来たはずなのに、こいつら仕込みやってねえっていう。片付けもしてねえって、裏の方に平台とね、箱馬と、なんか使ってねえ機材がゴロゴロ転がってるみたいな。誰からやる気あんのかっていう状況からスタートしたんですが。続きまして、その後に続く大原さんの前説とその間の舞台設営、やっぱり演劇は楽しいなと素直に思いました。そんな感じで最初から心を持っていかれ、そのまま100分間役者の皆さんと一緒に走り抜けたという感覚でした。本当に素晴らしい舞台ありがとうございました。翌日のお寺での声は見に行けなかったのですが、聞くところによるとお葬式のシーンで始まったり、途中で雨が降り始めたりと、天ぷらとはまた全然違うものが見えたのだろうな、少し悔しく思っています。そこで質問なのですが、このような場所による演出の違いは、もちろん谷さんの中にはあらかじめあるのでしょうか。役者の皆さんはいつ知るのでしょうか。お寺での演出は当日だけの稽古で臨まれたのでしょうか。いつかまた岡山で会えるのを楽しみにしています、ということでありがとうございました。役者は、当日します。はい。仕込み日がある人は仕込み日に知ったりすることもありますけど、大抵当たりしまーすって言って、はい、今回こんな風に始めまーすって言って、みたいになって、できるできるって言って、こうしてこうしてこうすりゃいいからっつって、じゃあ一回やってみようか、用意、はい、どうせトラブル出るか気にすんなーって言って、バーってやって、はい、トラブル出たね、直すよって言って、そのタイミングであんたが出るとこうなるってことが分かったから、こことこう入れ替えて、この手割り、これ運ぶの誰やってんの、あ、じゃあこれこうしようか、で、大輔さん、ここ明かりこうなってるけど、こうしちゃうとこう見えちゃうので、ここ組み替えてもらってですねつって、各セクションにバーっと指示出してって、はい、こうしてこうしてこうして、はい、こうしますって言って、質問でーすとか言われて、はい、どうしたって言って、今回こういう風に始めると、この後のシーンでこういう問題が出ると思うんですけど、あ、それもう大丈夫、考えてあるから、ここでこうなるから、その前にここでこれやっといてっつって、あ、なるほど、これでいいんですか、こういうことです、はい、みたいなことをバーって言ってって、なんとかするっていうのが作り方ですね。だからお寺の公演もみんなどうすんやろと思ってて、お寺に行った後になって、本当は下見の時から考えてたんですけど、これはやっぱりお葬式をやりたいっつって、喪服を集めてこいって言って、集まりきらねえからしょうがねえから貸衣屋で高い金出して借りたんですけど、とりあえずみんな喪服だけ集めると、しかしどう始めるのかよくわからない、知らないって言って、で、場当たりですっていう時に、僕が最初もうこうしてこうしてこうして、このタイミングでこうして、こことここ何秒開けて、はい、こうしてっつって、大原くんこういう感じで、はい、OK ですっつって、はい、やってみようかっつって、場当たりリハーサルですね、要はリハーサルで一回やってみて、出た問題を修正して、でやってきますね。お寺の場合はせっかく縁があるんだから、じゃあここは縁側に向かって喋ろうかとか、客席の配置がいつもと全然違うから、ここのシーンはこっち向いて、ここのシーンはこうと、座り椅子をこうで変えてとか、いうふうに、まあ、指示して、やったりしておりますね。って思う人もいますよ、やっぱり。それできんのって思う人もいるでしょ。で、できない人もいますよ。特にね、劇団公演以外だとこういうことはやりづらいですよ。やっぱりね、ゲストですっていう、なんか、大御所さんですって俳優さんに突然その日になって、こういうことやってくれっていうのは、まあ、ちょっとね、不可能じゃないですけど大変なので、なかなかやりづらいんですけれども、もう劇団員は調教済みなので、谷はどうせこうだっていうことがよくわかってるから、本人たちもそれの楽しさってことをね、だんだんと分かってきてくれたと思うんです。だから実際、よくできてるなと思う、よくみんなやるなと思うのは、劇場入る直前までそういうこと一切心配しないで、まあ、他人に任せとけば大丈夫だろうみたいな信頼関係ができてるのは大変ありがたいですな。逆に言うと僕も、 劇団があるおかげでこういう演出というか、こういう、トライができているので、そういう意味でもね、劇団というシステムを持っていることは、やっぱり自分にとって大事なことなんじゃないかな、なんて思ったりしますけれども、誰からのポッドキャストでは皆様からのお便りをお待ちしております。dcpopradio@gmail.com までお寄せください。はい。あ、ウェブサイトには匿名のメールフォームもありますので、そちらから送っていただくと、いただいても大丈夫。そちらからだと身元が一切バレません。というわけで、今週はこの辺でおさらばしようかなと思います。さよなら。と言いつつね、まあちょっとなんて言うんですか、いつものダラダラタイムをやろうかなと思ったんですけども、今日はダラダラしてる暇もなく、もう寝ようか。ね、もうこれでも50分喋ったの、今日なるべく短くしようと思って、公演期間中の忙しさとはまた違って、エンドレスにやることがある忙しさ、締め切りまでの間はもうずっと格闘し続ける、1分1秒トイレに行ってる間ですら考え事してるっていうような忙しさなので、もう今日は30分やりゃいいやと思ったんですけど、なんだかんだで喋っちゃったね、皆さんお便りありがとうございます。はい、従軍中のウィトゲンシュタインをぜひ見に来てください。はい。それまでは発表できるものがなく、延々と、延々と机に向かい、様々な、文献を読み続けておるだけの私ですので、来週もこんなテンションかもしれません。でもそれもいいでしょ？ね。来週また何か演劇のマニアックな話ができればいいなと思うし、執筆関係の話もできたらいいなと思うので、ぜひ来週もご視聴ください。ありがとうございました。これで本当にさよなら。